大好きが天才オウム第699回をお届けいたします。今回のテーマはご両親様に必ず話すことです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。これもですね、実は根底には強い危機感があります。あるので、それはなんていうか、この若者の将来とかね、大きければ日本とかそういうことに対しての強いその危機感っていうものがあって、実はお話しするんですね。ですが、まあ、表面的に捉えればそうではないかもしれないけれども、単なる、なんていうんですかね、説教だと思うかもしれませんが、実はそれの背後には、受け取ってくださることは受け取ってくださると思うんですが、強い危機感があります。まあ、いつもこれも話すことで、これを聞いていらっしゃる方は、まあ、またあの話かっていうかもしれないけれども、ぜひですね、その根底に流れる私の危機感っていうものを、ぜひ皆さんも共有していただきたいなって強く思うんです、実は。まあ、これ聞いていらっしゃる方っていうのはもう、あるレベル以上の方で、まあ、知性も教養もありになる方なので、それが分かりになると思うんですが、伝わっていると思うんですが、ものすごい危機感があります。ですが、表面的に考えればこれだけのことです。実は、若者のね、未来、まあ、高校生なり中学生なりの未来を破壊することが、今は二つありますよ。一つは、まあ、部活ですよ。で、もう一つは、スマホとかネットゲームとか、それからなんていうんですかね、ゲームですね。いろんなゲームのギアが出てますが、そういうゲームですね。いわゆる昔にはなかったような電子ゲームというか、そういうものです。電子的なものですね。それに因したために、才能がありながら、能力がありながら、十分な光り輝く未来がありながら、それを破壊してしまうっていうことですね。この二つが大きく分けてあると思います。まあ他にもあるかもしれませんが、これはあります。もちろんですね、ここは、例えば、スマホ依存というものは、直接に脳の構造としては薬物依存とかってことにつながってきますが、とりあえずはさすがにそこまではひどくなくて、そこまでひどいというか、まあ同じなんですが、そういうことではなくて、むしろ、このスマホとか日常的にあるですね、スマホであるとか、オンラインゲームであるとか、ゲームギアであるとか、ということに対する依存症ですね、が大変、危機的なものだなと思うんです。で、この二つっていうものを部活なりなんだって、まあ、総称して、まあ、それをスマホと申しましょうか。この二つっていうのは、その若者の未来を破壊していきますね。昔ですね、渡辺正一先生が、こんなことを書きになられていて、まあ当時もですね、いわゆる下流小説っていうんですか、今で言うと何て言うんですか、ポルノグラフィティなりなんなりなんだ と思うんですが、そういうものはあって、で、それに対してですね、まあ渡辺正一先生の先生の佐藤淳太先生がですね、そりゃね、要はそういうものに憧れさせて、結局のところ性病に感染させて、若者の将来奪いたいっていう、そういう嫉妬心があるからだよ。年を取ってね、若い時に例えばそういうものをやったがゆえに病気になって、まあ当時だと梅毒とか治りませんから、例えば梅毒とかそういうものになって、そしてでの未来の希望を絶たれたっていうような人々の、そういうその嫉妬ですよね。嫉妬が結局そういうものを嗅がせ、流布させてるんだよっていうようなことを、まあおっしゃったっていうことを、まあどこかでお書きになられていて、私は印象深くそれを記憶してるんですね。で、このですね、SNS とか、まあ、ネットゲームとか、それから部活なども、同様な気がするんですよ。まあ、昔からね、あったんだけれども、特にそれがひどくて、そしてね、その持つこととか、あるいはやることっていうのは、なんていうんですか、推奨されるでしょ。で、推奨されるんですよね、なぜか。で、持たない人はおかしいとか、あるいはやらない人はおかしいぐらいになってるんですよ。で、これで、本当にその深層心理というか、心理的なものっていうのを考えなくちゃいけないと思うんです。誰がそういうことをさせているのかってことですよ。一体誰がさせているんでしょうかね。これはね、例えばもっと大きく考えるとね、終戦後すぐに行われたことっていうのはいくつかあって、まあ、日本の民主化という名とともにですね、なんで民主主義国は民主化するのかよくわからないんですが、それこそですね、わからないんですが、まあ、とにかくまあ民主化っていうものがあって、その中でですね、まあ、その一連の流れの中でですね、例えばですね、昔はパンとか食べなかったですよね。 で、それがこれだけ普通に食べるようになったっていうのは、一にかかってアメリカの宣伝なんですよ。で、もう異常なくらい宣伝です。で、極端に言うとですね、ある有名な東京大学の医学の教授などは、日本人は米を食べるからバカなんだとか、よく日本人がバカって意味がよくわからないんですが、あるいは日本人が、胃がんになりやすいとかですね、そういうのが正々堂々医学的なその説として、あるいは医学的な研究の結果だとして、流布された時代もあるくらいなんですね。だからそのくらいお米を食べることっていうのを、まあ、悪に考え、そして小麦を食べることを、つまりパンを食べることをプラスにイメージにしてったんですね。で、これはもう完全に政策的な作為的なものですね。つまりアメリカの大きな力出しがあったし、で、その結果どうなったかってことですよ。今の日本の農業ってどうなってましたか。よく見ていただきたいですね。まあ今となってみればですよ、小麦なんていうのはグルテンフリーなんて言われてますよね。で、小麦アレルギーなんてこと言われてね。まあある一部では大騒ぎしてますが、まあ、何でもですね、なんか世の中で何々しなきゃならないとかっていうふうになった時には、誰かそういうものを想定して考えてる人たちがやはりいるんですよ。で、それで利益を得る人たちが絶対にいるんですよね。だから、当然ね、例えばね、よく言われますが、アマゾンっていうのはアマゾン単体では利益を出していないんですよ。ほぼ利益を出してなかったです。では、なぜあれだけアマゾンが伸びているかっていうことですよ。そうするとね、単純な話ですよ。アマゾンがどんどんどんどんはびこればはびこるほど、要はその決済を全部カードでしなくちゃいけませんでしょ。ということはどういうことかっていうと、いわゆる金融っていうものが潤うわけですよ。常にそこで、上積みのようにこう、で、しかし将来とでもどんどんどんどん取ってきますから、どんどんどんどんそのクレジットカードを使う頻度が高ければ、あるいは使う人が多ければ多いほど、そういう金融資本は潤ってくるわけですよね。だから当然その手段であるアマゾンは、ますます栄えていくわけですよね。どんなことでも必ずそういう背後があるんですよね。だから、賢明な大人はそれを知っていなきゃいけないわけですよ。でもね、そんなことみんな知ってるよって言うでしょ。だけど、少なくとも私がこの話すときにね、それを実際に会った方が、実際それが当たり前だよっていうことはないんですよ。絶対にね、私は何か特定できませんが、部活って病気のようでしょう。そしてね、部活をやっても、どっか希望大学に入れますとかね、そんなの嘘じゃないですか。嘘にも決まってるのに、そんなことをできるような塾の宣伝なり学校の宣伝とかね、本当におかしい話だなって思うんですね。実はですね、昔すごく昔です。私もテレビを見ていた時代があって、ある時テレビを見たんですね。で、その時に、朝まで生テレビっていうのがありまして、で、ちょうどですね、大学受験の時期だったんでしょうか。学歴についてのそういう何か、まあ、あれは議論とは言いませんが、そういう何か話があったんですね。でですね、面白いことに、ほぼ皆さん学歴なんていらないみたいなことを話していらっしゃるわけだけど、面白いことですよ。その名前が出るでしょ。紹介の名前が出ると、その出身大学が出るんですよ。そうするとですね、ほぼまあ、日本中誰でも知ってるような大学の出身者ばっかりですよ。まあ、東京大学をはじめね。そういう人たちが、まあ、学歴なんかいらないとか、大したことないなとかって言ってたんですね。まあ、そうなんですよ。つまりね、学歴なんかいらないっていう人は、学歴があるんですよ。これって、よくわかるでしょ。世の中ってみんなそうだと思いません？学歴のない人は、そんなこと絶対言わないんですよ。それがないように、大変な苦労するからね。例えば、松本清張さんなんか絶対そんなこと言わないと思うんですね。実際ね、すごく大事なことですね。で、実際世の中ってそういう国に出てきていると。それをね、だんだん年を取れば知恵がついてくるので、そんなことをまともに取らなくなるんだけど、でも、なんなくそういうことに影響されて、強く影響されている人っていうのは多いなっていうのが率直なところなんですよね。だから、私はまあ、そういうご両親様に話すときにね、多分私、うちの塾の面談で、まあ、これ聞いてらっしゃる方も、うちの塾に入れさせようかとかってね、思ってらっしゃる方もいると思うんですが、多分同様の話をすると思いますが、これ本当になんていうかな、深刻な問題で、綺麗事に走っていると、それこそ自分ばっかりが社会的に不利な立場に追いやられてきますよね。そういうことをきちんと計算できることかのか、ものすごく大事なんですよね。そんなこと分かっているや、本当に分かってますか？ 本当になんかこう、例えば自分のね、愛する息子さんやお嬢さんにね、とんでもないことをこう要求したりしていませんか？子供はね、だから一生懸命親の言うことを聞こうと思ってするんですよ。でもね、それすらも受け入れられないようなことが意外に多いんですね。ぜひですね、やはり合理的な判断っていうんですか、で、やはりもう頭をシラフにして、で、やらなきゃいけないよっていうことですよね。ぜひですね、やはりもうちょっとこう、計算高くね、やはり、そういうところはね、しっかり計算高く生きていかなきゃいけないなと思うんです。そうすると誰かに全部、どっかの誰かに全部、トンビに油揚げさらわれたではありませんが、全部さらわれてしまいますよ。そういうことになってしまって泣いてもね、遅いので、やはりしっかり守るべきことは守る。やるべきことはやる。やるべき時にやるべきことをきちんとやっていくんですね。それが教育だと思うし、それを、まあ、家庭教育、それから、業種による家庭教育もあれば学校教育も本来そうあらねばならないと思っています。だから私はそれがどんどんどんどん離れているような気がするので、非常な危機感を持って一生懸命話しています。もし聞いてらしてね、あ、そうだなと思ったら、少しこう、ふっと物の見方のモードを変えていただいて、こうやっていただくと人生っていうのはうまくいくんじゃないかなと思っています。何か皆様のお役に立てればと思います。ありがとうございました。
第699回の今回は、ご両親様に必ず話すことというテーマでお届けいたしました。ありがとうございました。